今村です。
角川です。
ラジオ型のポッドキャスト始めます。
はい、
はい、
よろしくお願いします。いやいやいやいや、
はい、じゃあ今日もあのちょっと最低ということになります。
はいはいはい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週、
うん、
ワイルドスピードファイヤーブースト公開直前、
はい、
SP2 人総選挙っていうのが
ありましたね。
ね、あの方でも話しましたけど、うん、すごい面白かった。
楽しかった
なと、ね。昨日見てきたんですよ、映画。
おお、
はい。このコーナーの中でも、
うん、
アトロクの、
うん、
SP2 人総選挙の中でも、うん、触れられてたのかもしれないですし、うん、ちゃんと、こう、宣伝でも言われてるのかもしれないんですけど、
はいはい。
僕は全く知らなくて、
うん、
この作品がそのワイルドスピード最終作の前編だということを、う
ん、あ、はいはいはいはいはい、
知ってました。はいはいはい、
あ、なんかあれ前編で後編なんだけど、やっぱ3部作にするかもみたいな話も今出てますみたいな。
マジですか。
なんかそんなことをなんかちらっと言ってたかな。
そうですか。そう、じゃそれ全然知らなくて、うん、本当に今回が最終作だと思って見てて、もう本当にまあ、まあまあ長いんですよね。140分ぐらいあるんですけど、結構時間経ってるのに、全然終わる気配がなくて、
うん、
どうなるんだと。なんなら、まあちょっとあんまりネタバレなのかあれですけど、うん、え、今からこの人出んのみたいな。
うんうんうん。これ回収できんのみたいな。
そうそうそう。感じになって、終わったんですよ。
うん、
で、あれってなって、で、これエンドロールの後に、
うん、
でもエンドロールの後に回収するにはあまりにもちょっとエンドロール
あまりにあまりにもね、風呂敷を広げるだけ広げた状態じゃないかみたいな。
えーってなってたらそのまま終わって、
うん、
で、あれってなってからこう出てから調べたら、
うん、
どうやら前編らしいみたいな。
なるほど。すごい。そのマインドどうなんですか。その終わると思って見に行って、はい、そこで終わるというなんか、はい、マインドなんどういう感じなんですか。
その映画の面白さ云々とは、
うん、
また別のなんかサプライズと、うん、まあ、ちょっと正直なんかがっかりみたいな感じにちょっとなっちゃいましたね。正直やっぱなんか
立ち合いに変化つけられたみたいな感じ。
そうそうそうそう。もう引退するみたいなふうに言われてたつもりだったから。
がっぷり組んでやろうぐらいの気持ちでいた。
いや、実はもう一番あるんですみたいな。みたいな感じで。いや、作品的にはね、もういつものというか、
うん、
もう相変わらずすごいなっていう。今回ローマに行ったりするんですけど、
はいはいはいはい。
もうバチカンの近辺をもう、どっかんどっかんやって。うん、
いや
すごいんですけど、
すが、
うん、いやー、もうちょっとびっくりしましたね。
うんうん、
悪役がジェイソン・モモアが、
はいはいはいはい、
悪役のジェイソン・モモアがやってるんですけどね、うんうん、なんか全然やっつけられねえなっていう、
つえなっていうね。
はい、全くそのなんか命の危険感じる感じなしみたいな、
確かにね、
感じで、どうなるんだこれみたいな。
確かにね。
いや、びっくりしたな。
確かに、インフィニティウォーで終わると思って見に行って、あれで終わったら、ってなりますよね。
パチンつって。
まあでも、ってなるは、まあそれはそれでなんか衝撃的すぎていいかもしれない。はい、ね、そっちで終わんのみたいな。
ものすごいバッドエンドっていう。いや、びっくりしたなっていうね。もう、そうか、でもまさかのもう1作じゃなくてもう2作あるかもしれない。
なんかそんなこと言う可能性、そんな可能性もあるんですよみたいな言ってた気がするの。僕もちょっといまいちよく分かってなくって聞いてたから、
はいはいはいはい、
定かじゃないかもしれないですけど、なんかそんなことを最後に言ってた気もする。3作になるかもとか、
ね、
っつって歌丸さんが言ってた。違ったかな。あ、まあまあまあ、でも、うん、でもなるほどですね、うん。いいですね、でもね、そうやってシリーズ、
バーンと、ね。そうですね。まあ、もう一作楽しめるという、
うん、
部分もありますけれどもね。ちょっとびっくりしましたという。
うんうん、いいですね。はい、僕は、あれですね。はい、町山さんが3週前ぐらいかなのコネクト内のアメリカ流れ物でも紹介されていたネットフリックスのサンクチュアリ、 っていう、あ
の相撲の、
うん、相撲の、はい、うん、あれを見ましたね。
全8話ぐらいでしたっけ、うん、なんか結構みんなね全話一気に見ちゃったみたいな話を、
うん
ね、
うん、
CM でもねかなり流れて、
うんうんうん、かなり話題にもなって、
うんうん、
まあすが面白かったですね、
うん、
ロッキーみたいなね
言ってましたね、
うん、
ロッキーなんですよ
っつって、ね、だからもっとこう結構どぎつい話か、まあどぎつい話っちゃどぎつい話なんだけれども、うんうん、もっとなんかこう相撲の暗黒面にをこうめくっていくみたいな感じの話なのかなと思いきや、うんうんうん、まあそういう部分もあるけれども、うん、結構ストレートにあの少年漫画的というか、
はい、スポコン的なね、
スポコン的な、
うん、
トレーニングシーンが長い長い、
あ、それも確かにロッキーっぽいですね
そうそうそうそうなんか同じシーンずっと見てる気もするけどなみたいな感じ、でもねちょっとずつやっぱ変化していってるんですよね、その、うん、やっぱ2年かけて撮ったらしいんで、
あ、そうなんですね、その
肉体的な変化をちゃんとこう、うんうん、映像内に入れてってるっていう感じ、
それはなかなか、
そう、
日本映画とかでできないと思いますからね、
すごかったですねその辺はね、
確かに僕もあの聞きました、町山さんの解説、ものすごい興味湧きましたね、
いやー面白かったですね、
うん、
うん、
もうだいぶメディアで出てるのは目にしてたの で、
うんうんうんうん、
でだいぶ評判もねあの、うん、聞いていたんで興味はあったんですけど、うん、ちょっと見た1話って何どれぐらいなんですか、1時間ぐらい、
1時間ぐらいですね、うん、
8話で8時間、
うんうんうんうん、あれなんですよ、行きつけの居酒屋の、
はいはいはい、たまに出てくる、はい、
仲良しの常連さんで、
はい、
うん、一緒にあの店長たちと旅行行ったりとかも旅行ったりとかもしたことある人が、あの照明の方で、
うん、あ、そうなんですね、
そうそうそう、でね、そのサンクチュアリに参加され、あの照明の、あの監督として参加されて、エンドロールに名前出てましたね。
あ、うん、それはすごいですね。
そうそうそう、
それも評判になって嬉しいでしょうね。
大変だったっつって言ってましたけど、
ね。大変でしょうね。
うん、CM とかの方が本当悪いんだけどねとか言いながら。
あ、そうなんだ。ネットフリックスはね、なんかこう払いが良さそうな。
あ、まあまあ払いはね、あのやっぱり、ね、
あの
低予算日本映画が一番なんかもう本当。
あ、
やってるのには大変みたいなギャランティーらしいですけど、それに比べたら全然やっぱりちゃんとはあるけれども、
うん、
でもやっぱこうクオリティに対するこだわりもすごいあるしみたいな、まあそれはそれででもね、やっぱ良かったですけどね、うん、
TBS 的にはね、やっぱタキさんが、
いやーねー、そうそうそうそうそう、
町山さんも話してましたけど、
うん、
うん、親方ですかね、あの、
そうです、元横綱のね、炎症親
子、
元横綱
親子なんですか、
う
ん、
そうそうそうそう、元横綱で、うん、そうそう、親方になって、まあでもなんかシュッとなるじゃないですか、あのシュッとなる人はちゃんと、
はいはいはい、あの高野花とかもね、
そうそうそう、みんな大体ね、あの体型維持したら逆に寿命縮めちゃうんで、
そうですよね、
うん、あの本当こんなしぼむんだってぐらい、
うん、すごくはそうですよね、うん、
じゃないですか、なんかそんな感じでね、松尾鈴木さんも、
う
ん、だから元大関としてのなんか相撲協会の重鎮として出てくるんですけど、
はいはい、ちょっと、うん、悪役というかね、そういう立ち位置なんですかね、松尾さん、
うん、でもね、あの滝さんのそのだから現役時代の写真だとか、その横綱だった頃の、
うんうん、
取り組みだとかもこう出てくるんですけど、
はいはいはい、あ、取り組みも、
うん、そうそうそうそう、まあ、見事にね、なんかね、それっぽくね、あのまあ取り組みといっても、それをテレビ画面で録画、はいはい、映像を見てるみたいな感じだから、ちょっと荒い画像だからうまくやれてるんですけど、うまく顔の感じをね、シュッと多分合成だとかいろいろなんですけど、顔のところだけシュッとこうやってあって、あ、この辺うまいなみたいな感じ、ありましたね。
滝さんはお芝居やる、あ、映画出てたのかな、そうかそうか、そうか、
うん、出てたから、ネットフリックスには結構コンスタントに出てますよね、うん、
いい役者さんですし、今ね、あの BS でアマちゃんが再放送してるんですけど、もう毎日見てるんですけどね、
はいはいはい、
まだ富士編なので東京これから出ていく感じですけど、
うん、
東京編でね、あの 舞台になるお寿司屋さんの大将がね、たくさんですけど、もうそろそろですね、楽しみに、はい、してますけどね。
いいですよね。いや、まあね、ほんとね、たまには、あの、凶悪でやったみたいな、ああいう映画の凶悪でやった
みたいな。チュレスさんの、
はい。うん。強烈な役も。
僕見てないんだよな。
凶悪いいっすよ。
ねえ、すごいね、評判は、リリーさんとね。
もうね、リリー・フランキーとピエール・タキで凶悪っていうタイトルで、もうな最高じゃないですか。
すごいですよね。
その時点でね。山田孝之さんね。
そうですね、山田さんとね。
ああいうの見たいけどな。
先週のアトロクで、
う
な、
ん、
いさんの YouTube のチャンネルが、
はあ、
炎上しちゃった件があったんですよね。
そのアトロクの放送は聞いてないけれども、
はい、
なんかその話はちょっとこう耳にしましたね。
なんかそのゲームの配信を、もともとゲーム配信のチャンネルをうないさんがやっていて、うなぽんゲームスっていう。で、その著作権の申請を出すかみたいなボタンがあるらしいんですよね。もう全然ちょっと知らなかったんですけど、
うん、
でそれをスタッフが誤ってオンにしてしまって、
要は著作に対する権利が TBS に属しているっていう形で配信されるような形になるってことですよね。
そうですよね。その、あの配信をそのまま使うことに対して、みたいな多分気持ちだったっぽいんですけど、どうやらそのゲームの映像自体が全部、
そうですよね、
TBS が著作を主張しているというような形になってしまって、他のゲーム配信者の人とか、ましてやその元々のゲームの権利を持っている会社ですよね、にもその著作権の申請が行くような形になってしまったというような、でなんか配信がそういった他のチャンネルのものが止まっちゃうような事態が数時間あったっていうことで、でうなぎさんもあの自分のツイッターアカウントで、お詫びを書いてっていうような、
このお詫びね見ましたね、確かに。
火曜日とかだったのかな。
それきっかけでなんかね、あそんなことあったんだみたいな感
じ。そうですよね。僕も
知りましたが、
うなさんのツイッターで知りましたけど、で木曜日のオープニングのところでうなさんからそれに対しての説明があって、でツイッターで書かれてるようなこととか、今、TBS のホームページでもそれについての。説明と、それでこう権利を侵害されてしまった方に関しては、ここからご連絡くださいっていうような窓口を設けてるんですけど、それに関してのこうきちんと説明をして、いや、本当に申し訳ありませんでしたというような話をした後で、で、その、ここまでは TBS としての、
まあね、
まあ、社としてのコメントで、で、これからは私の言葉として話させてほしいっていうような話をして、話し始めたんですけど、でそもそもネットとテレビって文化が全く違う中で、で、うなぎさんは私はどちらかというとそのネットとゲームで育ってきた人間であって、でその文化をこう、まあ、ある程度知っている人間 で、でそちらの方にこう寄り添ってる、あの側だと思っててと、で自分の名前関してる YouTube チャンネルでどう対応するべきなのかっていうのは、これまでも自分の思いでこう動かしてもらってきた部分があると。で、その、ツイッターで、うなぎさんのアカウントで、謝罪コメントを出した、お詫びコメントを出したっていうことに対して、そのアトロクファンの方とか、もちろんチャンネルのファンの方々が、なんでうなぎさんが謝らなきゃいけないんだと。その社でやってるものなんだから、その社のスタッフとか、社の側でお詫びするべきであって、そもそもその確かにボタンの操作とかもうなぎさんがやったわけではないし、ということで、まあ本当に私のことをかばってというか、優しくて皆さんが書いてくださったものだと受け止めてはいるんだけれども、その、決してそれをしたことがやらされてるみたいな話じゃなくて、これも私の意思なんだということはちゃんと説明させてほしい。
はいはいはいはいはいはい。
で、まずその、一緒にチャンネル運営してる、ずっとこう同志としてやってるスタッフさんが、まあ、その今回、ミスをしてしまったわけだけれども、でもその方が起こしてしまったミスを私がやったことじゃないからって、警戒するようなことはできないし、同じチームとして迷惑をかけた 迷惑かけてしまった方に私も謝りたいという気持ちはすごく強くあって、でそういう思いのもとでやったっていうことはきちんとあのリスナーの皆さんにも伝えたくて、あのちょっとこの場でお時間をいただきましたみたいな話をしてて、いやなんか
立派ですね。
いやそうなんですよ。めちゃくちゃ、まあ、ちょっと本当にまあかっこいいなと思いましたね、一言で言うと。
本当に、いやいやいや、
なんかその、まあ、ひょっとしたらそういう同じような案件というか、会社でやっていたり組織でやってるものを名前を冠してたり、アナウンサーとして表に出てる人が、まあ、ちょっとその見てる側からすると代わりにお詫びしてるように見えたりそのするシーンってよくある、
ま
あ、
よくねテレビとかでね、
そうです
ね、まあ、なんか全然タレントさんの出現をね、
はい、
アナウンサーが謝ってなんであんた謝ってんだみたいな、
そうそうそう、うん、ありますよね、
よくあったりもしますね、
うんうん、それ自体がまたこう叩かれちゃったりとか、うん、そういうこともよくありますけど、うんうんうんうん、でそういう時にもまあまあ、いやそのケースバイケースだし、なんで私謝らなきゃいけない、なんで俺が謝らなきゃいけないって思ってる場合も、まあ、
それもあるでしょうね。
と思うんですけど、でもなんか、本当、うなりさんみたいに思って、謝ってる人もきっといるんだろうなと思いましたし、なんかそういう、歌丸さんもちょっと言ってたんですけど、やっぱそういうことを自分の言葉でこうやって語れる場があってよかった
ね。そうですね。
やっぱラジオってすごい、そういう場所としてもすごいいいなと。それによって僕らも、その聞いてる側もすごくますます皆さんのこと好きになったなと思うし、まあ、もちろんその今回のでちょっと僕もよく分かんないんですけど、その権利侵害されてしまった方々っていうのがどれぐらいその本当に実害があって、それに対してこう何してるんだよっていうお怒りがあるのかは僕もちょっと分かんないんで何とも言えないんですけど、ただそのきちんとお詫びする経緯も含めてすごく真摯な、
そうですね、
もう一リスナーだけの存在としての僕からすると、すごくこうますます信頼、
そうですよね、
できるなと感じた放送でしたね。
なかなかね、いろいろありますよね。なんかこう やっぱりネットね、そのそれこそゲームの世界でなると、国もまたいで、それに関して配信してる人も関係者もすごく多くなってくる中でね、なんかそのちょっと僕もその辺の仕組みはよくわかんないですけど、ポチッとこうねチェックマーク1個入れて公開しちゃうって、それそんなことが起こってしまうっていうのもなかなか恐ろしい話だなって、
いや本当そうなんですよね、
思いますしね、
その審査があまりないというか、
うん、
当然そのゲームの権利がTBS にあるだなんて見てる側は思わないわけですけど、でもそういうふうに判断されてそうなってしまうっていう ね、
まあ、アルゴリズムで動かしてるんでしょうからね。
そうですね、
うん、
なかなか怖いなと思いますし、その今門川さん言ってくれたようなその影響力の大きさですよね。
そうなんですよね、
このちょっとした操作で世界中に対して影響が倍になって出てしまうという、
そのなんつうんですかね、ストッパーを全くつけてない状態でドミノ倒しやってるみたいなね。
そうですね。
ちょっとなんか、ずっと当たっただけなのに、すぐ倒れちゃったみたいな。
いや、本当にでもそう、
なりかねない、
ね、なりかねないということ
ですね。今回はね、まあ、わかんないですけど、そこまでじゃなかったのかもしれないですけど、まあでも、それにしても、世界中への影響っていう、今まで国境とかサービスの圏内としてはなんか言っても日本国内っていうところで止まってたものが、なんかちょっとしたミスがこんな風になってしまうって怖いなっていうのは、なんかまあ今回の件がどうこうっていう以上にこう教訓として学ぶべきはそこだし、これってなんか何かしら仕組みで解決もしていかないという怖いすぎるよな、
なんかね、これまでにもね、同じようなケースはあったらしいので、
ね、損害賠償みたいなね、話になったら、みたいな、
そうですよね、
感じじゃないですか、恐ろしいなっていうのはね、
びっくりしました、
ち
ょっと、うなぎさんが、その日、少し鼻声で、それも含めてね、心配する、ツイッターなんかでもね、たくさん。書いてるファン、リスナーの方がいて、まあ、それはちょっと別にそれとは直接のあれではなかったらしいんですけど、 まあ、とはいえなかなかね、対応も含めて大変だったと思うので、
ねえ、なかなかね、ああいうこと起こっちゃうと本当結構しんどいですよね。
そうですね、うん、なかなかああいうチャンネルやること自体にも、その多分社内で、うん、みんながみんな、
まあね、
大賛成ってわけではないとも思いますし、うん、なんかこう、だから言わんこっちゃないみたいなね、うん、こと言ってくる人も人としたらいたかもしれないし。
ここ外ばかりね。うん、
ねえ、そういうことがあるんだよって、ね、うん、分かった感じで言われちゃう
か、ね、
こともあったかもしれないですね、ひょっとしたらね。
いや、でも全然、まあね、うん、教訓にして、
ね、そうですね。うん、水曜日はあれですね、お酒特集は、
うん、あれですね、
お通しの、はい、居酒屋のお通しについて話そう
という、ね、についてね、
これはその1個前のね、お酒特集の時に、
はいはいはい、
お通しを
もうゆる、もうゆるですね、もう許してはおけない
の中で、
そうだ、もうゆるで
出たんですね、
そのお通し、煮込みを頼んだら、
はいはい、
煮込みの注文を取った後にお通しが出てきて、それが煮込みだった。
煮込みだったっていうね。
で、あって思った瞬間に、もうその、さらに煮込みがまた来て、
はい、
ダブル煮込みの状態になっていって、でそれを前回のまたお酒特集の、
そうだそうだ、
お酒で読み解く日本文学特集で、はいはい、ゲストの先生が、それってどう思いますかって言ったら、ダブルジョイじゃないですかって。
そう。
二重に嬉しいってことじゃないですかって。
はいはいはい。
相当懐が深いなみたいな話に。
なおさんがね、関根さんがゲストの。
そう。
あれ、相当懐深くないですか
それを踏まえてのお通しについてちょっとね、うん、話そうという特集でしたね。おもなじみのパリコさん、鈴木なおさんでの。うん。
パドカさんは、
うん、
ベストお通しみたいなのあるんですか？
いや、僕ね、うん、結構そういう話されてたじゃないですか。あんまこれがいいんだよなっていうよりは、
うんうん、
なんかお通し、まあ僕よく行くその行きつけの居酒屋で、僕がね、いろいろ看板とかも今プロデュースさせてもらってるさんがあるんですけれども、
う
ん、
だいぶ中の人
ね。そう行くと毎回違うんですよね、その日に入って
るので、ちょ
っと出してくれて、なんか大体ね、なんかね、自分が頼みはしないもの、
はいはい、あ、
うん、
頼
むのはなかなかしないかなみたいなもので、ちょっと、は
い、それすごいいいですね。
うん、あ、
要は
これいいなみたいな、
ちょっと試食みたいな感じになるってことですよね。
そうちょっとそんな感じになるんですね、うんうん、別にメニューにあるものでもないんですけど、毎日、はいはいはい、毎回変わるんですよ大体、
うんうん、すごい、
あ、で今日これかみたいな、みたいな感じで、でこれどうやって作るのみたいな話でこういろいろ教えてもらったりとか、家でやったりとかもしたりするんですけど、
そうか
これなんかね、いいっすね。なんか注文するとなると、こうある程度の量でも来るから、
あ、そうか、それもありますよね。
こうなんか間違いのないものを頼みたいみたいな、なんか僕大体あと何人かで行くっていうよりも、大体一人で行くことが多いんで、食べられる量にも限りがあるから、パリコさんかながおっしゃってた、ブロッコリーマヨネーズって言われた、それ全然ピンとこなくって、そこでブロッコリーマヨネーズ出てきたら、ちょっとんってなる僕はなっちゃうなみたいな
結構あれでしたよね、日比さんもなんかすごい、
なんかね、
わかりますみたいな感じで、
ブロッコリーマヨネーズは求めてないかなと思っちゃったかな
絶対頼んでね、これ家でも作れるのにねって話をするところまでが一つの定番みたいなね話してましたね。
なんか絶妙に僕なんかね、家でも作れそうだけど作るって発想自体がなかったなとか、うんうん、ああこの料理あったなみたいな感じのが出てくるのが僕すごい好きですうん、
いいですね。
そう
確かに、そうか、そのお通しでお店側からすると結構自信作なのに、
うん、
注文意外と出ないなみたいなやつを、うんうんうん、お通しでこうちょっと一回食べてもらって、
あ、
なんだ美味しいじゃんみたいな感じで、うん、注文も次来た時とか、うん、してもらうみたいな、そういう流れもあるのかもしれない、
ね、あります、あるかもしれないですね、
うん、門川さんの話聞いてても、
うん、
そのメニューにあるものも出るってことですよね。
もう出ることもありますし、それが後々メニューになることもありますね。
うんうん、後々メニュー、あ、そうか、
そう、その時は多分ね、メニューになってなかったりするかもしれないな。
そう考えると面白いな。
そう、ねえ、そう、だから、面白かった。やっぱお通しは、なんかまあ、ね、いろんなお通しがあって、僕もいいと思いますし、うんうん、決まった、この店はこれなんだよなっていう、決まったやつがあるのも、なんかこう、スタートの、なんかゴングが鳴る感じがして、はい、これでね、みたいな感じで、あるのもいいし、うん、いろんなバリエーションあるんですけど、一番僕が好きなのは、その行きつけのところの、
うんうん、
今日これね、みたいな感じの。
いいですね。
うん、しかもまあね、絶妙にこう、できそうなものだったりとかして、うんうんうん、どうやってやるのって聞いて、ちょっとやってみるとかってこともあったりするのも含めた、うん、お通し文化、好きですけどね。飲食店からの、の方からの、
はい、
あのメールが来てて、
はいはいはい、
川餅さんだったんですよね。川餅っていう居酒屋やられてる、方で、僕も行ったことある店で、練馬のお店
で。そうなんですか。
うん、山岳締めさんがよくね、行かれる、あのお店でね、
はいはいはいはい、
山岳締めさんとよくそこで、一緒に飲んだっていうことで、
うんうん
うん、すごい、いい感じのカウンター中心の居酒屋さんで、はい、うん、日本酒も美味しくって、確かに川餅さんを、なんか落としとかも結構いい感じで工夫されたなっていう印象がありましたね。
へ、
うん、あ、川本さんだって思って。
日比さんのちょこっと生野菜が落として出てくると、
はいはいはい、
居酒屋行くとすぐ生野菜忘れるから、
うん、
最初のとこで生野菜取って、よし野菜取ったからもう頼まなくても大丈夫ってなるみたいな気が楽になるみたいな。
それ日比さんが言ってるから気づかないけど、なんか、はい、概念的には低みなんじゃないかって。
そう、僕もそういう感じで聞いてました。すごいなそうかみたいな。オープニングで野菜取ったからもう、うん、
そのうちわさびもね、野菜にカウントし始めるっていうね。
シマワワがありましたね。
そうですね、覚えてねえな。
山田さんがね、そうですよ。
スゴロクやってましたね。
そう、スゴロクやってましたね。
なんかでも面白い話もちょっとやったんだよな。うん、ね、うん、
田丸さんが誕生日で、その田丸さんの歴史っていうか、
そうですよね、
このまでの歩みを、
うん、
入れたね、
スゴロク
を作ってっていう話だ、話というかね、
うん、
内容だったんですけど、冒頭のとこで、
うん、
島田さんが45歳にな
られてるという、はいはいはい、
で、なんか今でも大人になったら何しようって思う
み
た
い
な話を
言ってた
してて、で熊瀬がそれを聞いて、うん、素敵ですねみたいに言ってた流れがね、なんか個人的にはすごい良かったですし、うん、すごいわかるなとも思いますね、うんうんうん、なんかなんていうんですかね、大人がみたいなことを、そのなんかなんていうんですかね、こう組織というか、こう制度的になんかこう自分がやりたいことができないみたいな時とかに、
うん、
なんか大人がみたいなことを言っちゃう時あるなと思いますし、もうね、桃島さんとそんな変わらないですし、年、
うん、
もう十分な大人なはずだし、おじさんなはずでもあるんですけど、うんうん、なんかその今でも大人になったら何しようかなって思うっていうのは、うん、なんかすごくわかるなという、およそ自分が思ってた、僕今42位ですけど、うん、42とはかけ離れた感じだしなとかね、
うんうん、
まあ、これはもう多分ずっとそうなんでしょうね、きっとね、
うん、どこでね、はってするんですかね、なんか、あって、
会う時が来るんですかね、自分のイメージ像と実年齢のあるのかな。あとは自治点で、
うん、
あれなんですよね、昔ハマってたことっていうテーマで、
はいはいはいはい、
推し遍歴をね、
そうですね。
話していて、すごい面白かったんですけど。
面白かったですね。
ねえ、推し遍歴を話すと人となりが分かるんじゃないかみたいな話になって、うんうん、いろんなね、リスナーからの推し遍歴を紹介してて、安住さんのね、推し遍歴も面白かったですね。
面白かったですね。
一番最新がね、橋本環奈さんっていう。ちょっと気持ち悪いみたいなね言ってましたけど、
あ、失敗したっつって、
そう、失敗したっつってね、
あのね、この間共演して、あ、いい子だなと思って、うん、ちょっとなんかね、共演したこう好きになるみたいな司会者いるじゃないですか、そういう人にはなりたい、はい、なりたくないと思ってたみたいな、
そうそうそう、
小倉さんみたいなね、
そうそう、あの、はっきり名前出してましたね
嘘ですよみたいな、はい、全然フォローになってない、フォローを
全然フォローだ
付け加えてましたけど
門川さんのね、推し遍歴も、うん、ちょっと僕もね考えたんですけどね、自分でね、
推し遍歴ね、
最初って誰とかありますか、うん、
この人がいいなって思った、
そうですね、子供の頃とかあれですね、多分その人がテレビ出てると必ず見ようみたいな
感じの
人とかですかね、
この人が出てたらテレビ見よう、誰だろうな、パチョレックですかね
ヘルメットちょっと入りきらない、
パチョレックオマリーかな、
あ、そう、オマリーか、あのヘルメット入りきてないな、
うん、そうそうそうそう、パチョレックオマリー、う
ん、まあ、その阪神の外国人
あの二人は期待できたな
、まあ、まあ、野球、
ね、お風呂入りなって言われて、うん、パチョレックの打席までちょっと待ってっつって、
なるほどなるほど、
ありましたね
そうか、うんうんうん、でも今でもね、阪神大好き
です ね、 そ, うですねその後それこそね、役所広司、
そうですね、
うん、
門川さんがね、役所広司
好きは、そう、役所広司、あ、でもダウンタウンとかナインティナインとかも多分入ってきてるのかな、その辺でね、
そうそうそう、
やっぱり
そうですよね、
ね、で北野武、
あ、そう
そうそう、川本誠、鶴田真由、池脇千鶴、
川本誠、
川本誠好きだったんですよ、
あの2分の1とかの、
そう、そうそう、愛の才能の時にすっごいハマったんだよな、
へ、あれでも岡村ちゃんですもんね、
そうそうそうそう、びっくりして、うん、その後は誰かな、なんかこれってないかもな、映画監督でね、原田真二さんはずっと推してましたけど、
あ
うん、
あ、そうなんですね、鶴田真由さんもなんかちょっと初めて聞きましたね、う
ん、鶴田真由さん好きだったんですよ、あ、まあ、だ、こう格言するつもりも別にないんですけど、なんだろうな、なんかね、うん、そうそうそう、ど真ん中って感じの人じゃないですけど、うん、
あ、まあ確かにそうですね、うん、なんかあんまりその好みのタイプとか好きな女優さんで、うんうん、こう筆頭で、うん、あの鶴田真由さんが出てくるっていうのはあんまり確かに聞かない気がしますけど、うん、あのね、まあ、ものすごいあのお綺麗ですし、あの
そう
こうちゃんと、ね、ポジションを築いて
るね、うん、鶴田真由さん、池脇千鶴さん時代がありましたね、中高ぐらいの頃、
さ、そうですか、
うん、池脇千鶴さんのね、多分デビュー作だったんじゃないかな、あれを僕ね、映画館で見、
あ、
ミニシアターで見たんですよ、ですね、大阪物語かな、ジュリー沢田、
あ、ジュリーと、
うん、沢田さんと田中裕子さんが、漫才夫婦、夫婦漫才やってる夫婦役で、で14当時14歳ぐらいの池脇さんがその娘役だったんですよね、でなんかうわこの子すごいなみたいな感じになって、うん、そうそうそう、それからね、池脇さんどんどん
こう、そうです
よね、メジャーになってかれましたけど、そのサクセスストーリーも見てる感じがあってね、うん、すごい大好きでしたね。
僕やっぱ今日はとジョゼのイメージですね。
うん、ああ、そうですよね。ジョゼの頃はもうね、大学生ぐらいだったんで、
うんうんうん、
中3か高1ぐらいだったのかな、大阪物語。そうそうそう。同い年ぐらいなんじゃないかね、清木さんって僕と。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか、ね、
そうそうそう。うん、で、同い年ぐらいの子で、うわ、この子。めちゃくちゃ自然な演技する
って、うんうんうん、結構ね天才って感じだったですもんね、
うん、そう、うん、
なんかね、あの今シネマカリテとか武蔵野館で、
う
あれ西新宿映画祭かな、なんかやってるんですよ、
うんうんうん、
でそれの一本に入ってましたね、ジョゼとか坂
本先生。ジョゼね、うん、今ねリメイクというかなんかいろいろねされたりとかしてありますけれども ね、 ね、うん、
じゃあ池脇千鶴さんがその最新っていうか、
でもその後もなんかあった気がするんだけどな。でも最新はあれじゃないですか、歌丸じゃないですか。
あ、なるほど。あ、そうか。確かに
歌丸推しなんじゃないですか、ね、うん、歌丸&アトロクのあのファミリー 全体推しみたいな、
はいはいはいはい、あ、うん、綺麗に収まった、
うん、マーベルシネマティックユニバースじゃないですけど、ね、はいはいはい、歌丸ユニバースみたいな。
歌丸ラジオユニバース。
うん、ねあの、
URC。
皆さん。
あの全員好きですもんね。
うん。ね、出てくる方々ね。うん、うん、あれ聞いてないの、絶対コンバットレックさんとかちゃんとね、あの、ね、知りもしなかったろうっていう感じ
で。
本当に。うん。
ね、ね、どうしてマイアーズ渡辺さんとかね。うん、
三宅さんとかね、
そうですよね。
そこで知って、っていう感じのね、面々が最高ですよ。そこにたまに、それこそ、こう、もともとの推しの人が、クロスオーバーしてくる瞬間、
はいはいはい、
僕だったらその、うん、源太郎先生
が、
ウィークエンドシャッフル時代に、うん、特集でいらっしゃった時とかは、もう、すごい、こう、大興奮ですよね。
ね、嬉しいですよね、それはね。好きなものと好きなものが交錯するっていう、
そう
たまらんですね。
たまらんかったですね。うん、
僕も確かにそれはありましたね。実況とかかもしれないですね。山本さん出てくれた時とか
ね、
やっぱすごい嬉しかったし、
この人出んのみたいな感じとね、
うんうんうん
まあ、それこそあの高取屋さんとかもそうですよね。
ああ、そうですね。
ここで古典ラジオ好きで、はいはい、高取屋さんともつながりがまああってみたいな中で、はいはいはい、お高取屋さん出るみたいな感じでね、
うんうんうん。うん。
そうそうそう。
僕はあれですね。僕はやっぱ最初はサッカー選手の福山雅治ですね。
ああ、
うん。ミスターレッ
ズ。僕にとってのオマリー、
う
ん、パチョレックあたり。
そう。やっぱもう自分にとっての最初のアイドル。だったかな、
うんうんうんうん、
で広末涼子、
ああ広末涼子は、うん、そうですね、世代的にはもう
そうですね、
ね、
で松尾鈴木、
ああ松尾鈴木さんここで、確かにあの頃の松尾さんね、
そうですね、高校生、ね、
はいはいはい、
18から20歳ぐらいの時は本当にもう本も全部読んでましたし、あのお芝居もほぼ全部行ったぐらい見に行ってましたね、うん、大人計画の、
うんうん、
で中村俊輔、
はいはいはい、俊輔
で桃黒、
ああ桃黒、はい、通ってるんですね、なるほど、
そうなんですよね、桃黒夫婦でね一時期、
うんうんうんうん、
ほとんど結構ね大きいライブ必ず行くぐらいな、
う
ん、
はいはいはい、はい、
時期があって、
うん、
唯一かもしれないですね、アイドルで現場にあんなにたくさんちゃんと行ったのは、
う
ん、
なるほど、
うん、ちょっとやっぱ特別な存在ですかね、
うんうん
うん、であれですね、僕あの新宿三井ビルののど自慢のマクロミル大崎、ね、
マクロミルの大崎、
はい、まあ、あれは僕にとっても推しでしかないですね、
なるほど、推しですね、はい、うんうんうん、
って感じですかね、僕はね、
なるほど、
やっぱそう考えるとやっぱそのなんか行動に移ってるっていうか、
うん、
なんかまあ、見に行くとかもそうですけど、
はいはいはい、
中村俊輔なんかもグラスゴーまで見に行きましたし、
うんうんうん、
松尾さんもお芝居本たくさん見に行ったりとか、
なるほど、ね、
まあ、その現場感があるものがなんかちょっと自分にとっての推し、
確かにね、
って感じかなっていうね、イメージがあるな、
いいですね、
うん、
そういう意味で言ったらそうだ、もう今僕も今の推しどうだろう分かんないなみたいになったけど、歌丸ユニバースとあとはあれですね、はいはい、息子2人ですね。
いいですね。
昨日も運動会見に行ってましたけども。
そっかそっか。
推し活ですね。確かにね。
そうですよね。うんうんうん。
うん、あ、でもこの間まさに
そうだわ、
この話 したんすよ。なんか、あの、嫁とも、あの妻とも。はい。あの、妻が、その会社の、人たちと話したときに、この今高校生ぐらいになってる息子さんのあのお母さん方 が、まあ、同僚でいらっしゃって、で、なんかこう、週末とか何してるんですかって言ったら、こう、あの息子のこう大会を見に行ってるっつって、もうね、これね、推し活よ、推し活って言ってらっしゃって、
そうですよね。
もう全然ね、あのコミュニケーションこう取ってくれないから、こっちが一方的に推しとして見に行ってるって。
そうか、そうか、もう、あの、ファンサーが全然ないって、ね。そんな中ちょっとだけでもね、こっち見てくれたみたいな、目あったみたいな。
そうそうそうそう。確かにね。推しだな、みたいな。
確かに、
ね。
僕結構その、J リーグを、なんでその世界のレベルより低いのに J リーグ見るんだみたいに言ってくる、はいはいはい、海外サッカー好きの人はたまにいるんですけど、ね、そういうことじゃないっていう例えをするときに、うんうん、その自分の子供とか、
はいはいはい、
甥っ子とかが出てるその運動会とか、うん、球技大会とか見て、うんうんうん、なんかそのレベルが低いから興奮しないとかってなくないですかみたいな。
確かにね。
めちゃくちゃ興奮して応援しちゃうじゃないですか。それと一緒ですみたいな。そうなんですよね。そうそう。好きになることの方が大事っていうか、
うん、
まあ、もちろん競技としてのレベルが高いことを見る面白さも当然ありますけど、
うん、
それが全てでは全然ないし、
うん、
なんかむしろそれより もうものすごく好きになったものを応援することの方がなんかこう心がたぎるというか、
あ、ほんとほん
と、その時にあんまりレベルって関係ないんじゃないかなっていう、
うんうん、
まあ、すごく思うし、
うん、
まあ、少なくともそのもうダートロックマインドですけどね、
うん、
その人の好きをあの否定するの自体もどうかなとも思うっていうのもありますけどね。
うん、
本当にその子供さんがいて、
うん、
運動会で一生懸命走ってて、
うん、
なんてもう本当最高の推し活ですね。
いや、そうなんですよ。今日もね、この後長男 あの中学の部活に入って陸上部に入ったんですけど、はい、結局、うん、
あ、そうなんですか。
陸上部初めての大会にね、ちょっと
こう、ああ、そうですか、う
ん、推し活としてちょっと
推し活としてどの種目出るんですか。
あの今回は多分短距離で、うん、だから見に行ってもね、わざわざ結構往復2時間とかで見に行っても十数秒で終わるんですけど、
はい用意パン。
まあね、これぞ推し活ですよね。
そうですね。愛ですね。愛。
ねえ、本当にね。うん。
今度すみません、あれでしたね。あの西天の話というよりも。
あ、本当ですね。
推し活。推し
活。話になっちゃって。
あの、
面白かったですね。でもね。
あの、アリの研究者の方もすごい面白かったです、
ね。そう。あのアリの研究者の方面白くって、
前も出られてたんですね、ちょっと僕前に出たやつ、
う
ん、
寝言がアリになりましたみたいな本をね、
出されて、アリはすげえ喋ってるっていう、
そうそうそうそう、
村上隆弘さんですね、
うん、
アリの研究者。いや、なんかアリの凄さを前回教わってみたいな話をね、
うん、
あれたんですけど、確かに地下に、
うん、
あれだけの巣を
その
チームとして作って、
ね、うん、
で、なんかあの、何でしたっけ、外に餌とか取りに行くのは、
うん、
年取ったメスの、
うんうんうん、
アリがそれをしに行くと、
うんうんうん、
なぜならその子育てとか、
うん、
まあ、その、なんていうか、若い人がそれをやって、うん、まあ、ちょっとその、人間に例えるとすごい、なんていうか、
そう、ね、あれなんですけどね。
あれなんですけど、
うん、確かにあの生命リスクがある、
そうそうそうそう、
行いを働き盛りの、うん、こう若い個体にさせる方が、全体としての、うん、まあ、生命維持、
そうですね、生き延びていくっていうね。
よくないから、うん、あの、年老いた、人間がむしろそういう作業を、
ね、
やるっていう、まあよくね、うん、社会性動物とかっていう言い方も
中でもね話してましたね、うん、それね、うん、いや確かになんかそうなんだっていうのと、うん、なんかあの女王、
はいはいはい、
女王で、あれ女王アリ、
女王アリ
でしたっけ、うん、うん、ね、もうずっと子供をね、
そう、産み続けるんですね、
産み続ける、それもなんかその生まれながらにじゃなくて、なんかこう選ばれていくわけ
です、ね、そうそうそう、女王アリにはなっていくというかね、うんうん、そして父になるじゃないですけど、
ね、
そして女王アリになる的なね、
はい、いや、びっくりする話いっぱいでしたね。
そうなんです。でね、うん、僕まさに今ここでは話してないかな、ちょっとあの某 会社さんの関係で、はい、いろんな基礎研究をしている日本の研究者10名の方に関してものすごい今リサーチをしながら、彼らの研究内容をこう噛み砕いて説明する、うんうん、まあプロジェクトっていうのをちょっとこうやらせてもらっていまして、でその中でね、まさにそのアリの研究のをされている女性の研究者さんがいらっしゃって、
そうなんですね、
でそれですごいそこの部分を徹底的にリサーチ してるさなかなんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、で、そうだよ。なんか、あ、これ、この話、後藤先生の、後藤彩子っていう先生なんですけど、研究ともつながるなって思って聞いてたら、まさにその女王アリの、話のところで、あ、ここに関しては最近、その、甲南大学の方で、なんかすごい研究成果が現れて、めちゃくちゃ僕も注目してるんですよって話をされていて、まさにそれなんですよ、その、
甲南大学の方、
そうなんですよ、
話を
してる方が、で、その方がやってるのは、女王アリの精子貯蔵メカニズムの解明っていうもので、女王アリっていうのは、要は、最初に、まあ、オスアリと交尾をして、精子を受け取ったら、10年間それをね、貯蔵し続けるんですよ。
え、体内で？
体内で。
え、10年間、
うん、そう。で、そこから産み続けるんですよ。すごくないですか？
そもそも、
うん、
ラジオの中でも話されてましたけど、はいはいはい、10年とかそういう単位で生きてんだっていうのが僕は、
まあ、生きるんですよ。すごい
驚きだったんですけど、まず。
う
ん、でしかもその後、ね、ずっと産み続けるっていう話でびっくりしたんですけど、あ、しかもそれをこう体内で
そう貯蔵し続けてるんですよ。でそれがどういうメカニズムで行われているのかっていうことを、まあ、解明していくと、今の結構そのまあそれこそ性質貯蔵だったりとか、
はいはいはい、
ありますもんね、いろんな人体に生かせる部分とかもあるかもしれない分野の基礎研究になるっていう話で、
すごい話ですね。
そうなんですよ。でね、すごい研究だなと思って、その後藤、僕のリサーチしてる方の後藤先生の話とか聞いてると、本当こう長寿道でだいたい 4,5 月とか言ってたかな、アリが活動し始める時期になると、うん、本当公園の片隅に行って探して女王アリ、アリの住みつけたら女王アリいないかなって感じして捕まえてみたいな、でもなんかね1万匹なんかすごい数飼ってる、種類も飼ってるって言って、でプライベートでもアリ飼ってるっつって、やべえ人だな、
プライベートでも飼ってる
んですか、うん、プライベートでもアリ飼ってるんです、
昔子供の頃こうなんか透明の、こう縦長のやつに砂入れて、は
い、アリアントアクアリウムみたいなね、
そう巣を作ってみたいなやつ、よくね学研とかの
まあ付録とかね、
ああいう感じなんですかね、その
いやもうちょっとね多分自然に近い形で、
あ、そうなんですね、
ですけどね、
あ、じゃあちょっと家の中に庭みたいな感じの施設を作ってってことなんですかね、
庭とまではいかないけど、要はまあケージですよね、
あれですか、じゃあそのカブトムシ飼うみたいな感じ、
まあまあまあに近い感じですかね、でいろんな種類なのもいるんで混じり合っちゃうとあれなんで、いやーでもこの分野は僕もこの10人の基礎研究の方話聞いてる中でも、はいはい、なかなかぶっ飛び具合とかもそのね先生のぶっ飛び具合とかも含めて面白いなって思ってたんで、話題出てきたって思って、でも、
はい、
安住さんもまさに、いや素人が聞いた感じでもそれすごいなんかいろんなね、なんか応用研究に生かせそうな感じがするっていう気がしますねっておっしゃってて、いやそうなんだよなって思って、聞いてました。そうですね、安住紳一郎も推しですね、我々のね。
あ、そうですね、はい、そうだ、確かに、エールテーマが一応ね昔ハマっていたことっていうテーマだったんで、 一応過去のね話としてあれ、ね、だからあのなかったですけど、まあ日典にねメール送る人なんかみんなね、
現時点の推しでしょ
う、ね、はい、現時点の推しは全身しろっていう、
いやだから僕のね、お現時点の推しの人と今僕がやってるこう仕事の内容がクロスオーバーするっていう、なかな
か
エキサイティングな環境です。
素晴らしい。
うん。
はい、ではは
い、
今週もこの辺でという
ですね。はいはいはい、
あの前回もご紹介したあの、うん、サンライズに原担ぎさんの、
あ、そうだ、
こと
はいはいはい、
言えばあのアトロックについて、あの話す会がアップされていてですね、アトロックリスナーの方みんなねあの聞いていただけると、
いや僕そのアトロックの会はまだ聞けてないんですけど、その前の会を聞かせてもらって、あの今村さんに紹介してもらって、はい、うん、でそうそうそう、あの
美味しいご飯を食べたかった、
美味しいね、そうなんですよ、はい、で冒頭でね、あのなんかあの家で飼ってる観葉植物の話をされていて、で観葉植物が新しく芽吹いてくる部分がを触るとすごいなんか柔らかくてみたいな、なんかこうでなんかで、まあ、知ってることと分かってることみたいな、なんか、
う
ん、
そうそうそうそう、
違いみたいな話をされてたんですけれども、その飼ってるね観葉植物がうちの事務所であのずっとこう育ててるあの観葉植物と同じで種類のエバーフレッシュっていうやつなんですけど、はいはいはい、うん、お同じだみたいな感じのね、
うん、これもまたクロスオーバーして
る、そうなんです、そうなんですよ。でちょうどねうちあの事務所ではエバーフレッシュ買ってて、あの自宅の方ではコーヒーの木っていう観葉植物があって、
あ、そうなんですね、
でコーヒーの木の方がねそれこそ昨日ちょっと、うん、あの水やってたら、
はい、
新しく芽吹いてて、でもその新しく芽吹いた 葉のツヤ感と前からいたこの、はいはい、あの葉の感じがもうまさに違う、目に見えて違って、で触るともうなんかそのふよんふよん感というかね、なんか生まれたて感というかすごい違ってね、その子供たち呼んでね新しく芽吹いたよっつって触ってごらんっつって触ってた、すごい楽しかったですね。うん、サンライズさん
いいですね、
ヒントいただいてね、うん、すごいいい経験でした、
いいですね、
うん、
なんかその一個前のね寂しさって難しいっていう
やつで、はいはいはい、
もうなんだっけな、なんか後輩から、
うん、
なんか先輩ってなんだっけな、なんかなんとかっぽいですよねみたいなこと言われて、
うん、
なんだったかな、なんか、まあ、要は優しいというか おっとりしてるみたいな感じのこと言われたんですけど、
うんうん、
でなんかあそう見えるのかみたいな感じの話をした後で、うん、あの A ウィッチっていう、
うん、
まあ、あの女性ラッパーで、
うん、
すごい結構攻撃的な、
うん、
あのめちゃくちゃこう強い感じ の、
うん、
あのラッパーの曲を、
うん、
あのその後かけるんですけど、
うん、
あのその流れもすごいいいですね。
そうなんだ。
そうなんか、いや、まあ、確かにそう見えるのかもしれないなみたいな感じで、あの結構ふんわりした会話した後で、
うん、
あのこれあの Spotify だと曲もかけれるんでっつって、
うん、
あのかけますって言って A-Witch で出かけるのがすごい
あのすごいな、
めちゃくちゃこうかますぜって感じの曲で、そこもねすごいいいので、
トーク力がすごいあるな。
そう、あのなんか構成も素晴らしいですね。うん、
ねーねー、
はい、あの、サントラな日々という
形
ですけれどもね、
うん、はい、
ぜひこちらもおすすめですということで。はい。